午後観光記念トークとしてそれでも毎年恒例となりました青木さんと垣内さんのトークイベントお越しいただきありがとうございます。いつも通りの楽しいおしゃべりでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。改めて、
あ、聞いてないそう、
聞いてないかな、
怖いこう聞いこう遠ざけちゃって、
あ、ありがとうございます。
これで大丈夫かな。
はい、ありがとうございます、はい、こんばんは、青木と言います。よろしくお願いします。
垣内です、よろしくお願いします。
どうも、ということで、あ、すいませんさっき拍手してもらったのに、ありがとうございます。そんなことで、あの山岳ノート5ということで、
はい、
はい、あの日記に、エッセイがあの含まれている山岳ノートというのをですね、毎年、出していただいているという感じで、
は
い、
ですね。で、毎年この日記が出るたびにオンリーディングさんでは僕が青木さんと一緒におしゃべりさせてもらうっていう感じで、もう4年5年あ、そう、5ってことは5年目か
ってこと
5ですね、5年目
ってことなのかな、
ですね、
合ってますでしょうか。
合ってるん
じゃないか。毎年
って
もう1から
1からですよ。
ですか、5年間経ってると。
5年間やってます。あら
ー、
いや
ーはー、すごい
すごいですね。そう、なんか今日なんか久々に、僕名古屋地元なんですけど、
そうですよね、
なんか青木さんとなんか大人になってから友達になって、まだ新しいお友達みたいな気持ちでいたんですけど、
うん、そうでした。
下手したら中学高校の時しか友達じゃなかった人たちと比べたらもう5年経ってますからね。ずいぶん長い友達ですよ。
長いですよね、うん、5年か、すごいな、うん、
すごいですね。
いや、すごいです、
うん、ということでね、まあ、5年も経って、はい、まあ、毎年別にあのシリーズ、この日記もそうですけど、シリーズと言いつつ別に我々その時その時の興味あることしか話せないので、
うん、
あの毎回ね、おしゃべりとしてはどうなることやらって感じではあるんですけど、はい、まあ、あの毎度言ってますけど、山岳ノートもナンバリングではこうって書いてありますけど、別にどこから読んでも大丈夫なので、あの今日多分全シリーズ揃ってるんですけど、あの気になったやつね、
はい、
あの形として可愛いやつとか、何回パラパラ見てみてよかったぞって思うものを、まあ、なんかこう手に取ってみる、5から手に取るのも全然 OK って本なので、もしあのまだね、あの入手されてない方がいたらこれもチェックしていただきたいんですけど、
ありがとうございます。
本当にね、5はね、うん、最高傑作ですね。
お、
山岳ノート史上
出ました。
うん、
ありがとうございます。
あの
毎年言われてるような、そんなこともない
か、ボジョレ・ヌーボーみたいなね感じしますけど、
あの今年が最高傑作、
やっぱりね、そう、最高傑作と名高かった4と比べても、ね、はい、やっぱり圧倒的に上回る5でしたね
言ってくれたのが1人しかいないからね、あ、自己都合でそれをね、何度か聞かれる、
うん、でも正直やっぱり僕山岳ノートの1は、
はい、
まあ面白いですけど、うん、あの当時その青木さんのこれ後でまたちょっと詳しく聞きたいんですけど、
はい、
青木さんもともとツイッターだった頃にね、うん、あの140字ぐらいで毎日メモ書きで何か日が起こったことを書いてて、うん、でそれをそのままあの種にしながら、
はい、
山岳ノートにしてるんだっていう話をされてて、うん、まだ言ってしまえばちょっとまとめっぽかった、
その
違ったっぽかった、
懐かしいっすね。
そうそう、
ありましたね、そういうやつが。
ですけど、なんかだんだんだんだん2、3と行くうちに日記として書くみたいなところの意識が高まってきて、うん、まあその短文の形式としてはそんなになんか文字数として何かっていうよりも日記っていう形式の中でどう書いていくかみたいなところに意識が高まっていくのが 2,3 で、これは面白くなってきたぞって思ってたら読んで、その僕はこれハピネス問題と言ってるんですけど、
うん、
あの3までは青木さんが日記の中で美味しいものを食べた後にハピネスって書いてたんですけど、4は1回もハピネスが出てこないんですよ。ご飯美味しく食べてないの。だからそこでどうしたんでしょうみたいな話をしてて、それは5で分かりますよって、
うん、
予告されてて、
今回
この5なんですよね。
はあ、
だから結構ね、このなんか1から3までの青木さんが日記についてどういう態度を取っていくのかみたいなことが、うん、まあ、だんだんだんだん見えてくる時期に比べて、4と5はその日記を使ってどう生きるかみたいな、ちょっと大げさなことを言うならばみたいなことに意識が向いている感じがあって、で4の頃はそれが苦しい時期だった、で5も結構前半はずっと苦しい時期なんですけど、なんかやっぱり、ね、書くことでなんかその何か保っているものみたいなものがこう出てきてる感じっていうのがより顕著になっていたのが5だなというか、う
ん、
いう感じがします。なんで僕は 5になって青木さん書くことに対して結構なんかいろいろ変わったんじゃないかなというか、なんか気がしてるんですけど、 どうですか、ご自分の実感として。
どうなんでしょうね、あ、そもそもすごく、
うん、
なんていうか、すごくというか自己紹介、
自己紹介そう今
ね、お前ら誰だよ、
多すぎて
っていう、ありがとうございます、うん、でもね、僕はですね、奈良県の東吉野村っていうところで2016年から引っ越して図書館を開いて、自宅をね、図書館に したりとか、うん、あとはまあインターネットラジオね、オムライスラジオっていうラジオをですね、うんうんうん、配信したりとか。
何年ですか。
2014年からオムラジオをやってるんで、
うん、
そうです、10年経ちまして、でヌチャリブロっていう、自宅を図書館にしてる活動は2016年からやっておりまして、うん、それで、まあ、そんな活動の日々を綴った日記として山岳ノートっていうのがあって、123あで、障害者の人の就労支援っていう仕事をやりつつ、うんうん、で大学でまあ、もともと歴史の研究してたりしたんで、大学でもちょっとだけやりつつみたいなので、生計を立てていているんですが、まあ、ネタバレをしてしまいますと、ネタバレっつっても去年のことなんですけど、5の途中で僕は就労支援仕事を辞める、
うん、結構大きいですよね。
ね、
うん、なんかそのやっぱりその初めにその青木さんと知り合った5年前とかって、やっぱりその ご自宅を開いて、まあ、そのこう図書館をやっているっていうところで、はい、まあ、当時 の外言的な文脈でいうと、住み開きかつ、
はい、
まあ、そのこうなんかアイターンというか、
はいはい、まあ、その外言とかターンとかね、
地方移住して住み開きをして、何かそこで社会的な実践をしていると、
はい、
でさらに日銭を稼ぐお仕事としては、まあ、就労支援のお仕事、まあ、それこそ福祉的なところで仕事をされているっていうところで、非常にその公私ともども社会派的なね、ところでずっとこう活動されてて、まあ、その今よりこの5年間で存在感際立っているワードというと、ケア的なねことだったり、まあ、そういったところにすごいこう関わっている方っていうところのやっぱりイメージがやっぱ強いと思うんですよ。でそこに対して、まあ、そこのお仕事を今
そうそう、
こうこのね中で、
で辞めたっていうね、うん、でその辞めそれもなんて言うんだろうな、なんかいや俺のやりたいことはこっちじゃないこっちだみたいなので、うんうん、なんていうのね、
うん、
辞めて、
うん、
次のステップはこっちなんだみたいな、
うんうんうん、
キャリアアップだみたいな話ではなく、
う
ん、
そうですね、
まあそれなりに、うん、なんでしょうね、ダメージを負いですね、
うん、
それで辞めて、結果的に辞めていったみたいな、その何でしょうね、まあ彼岸の図書館っていう本を最初に出したんですけど、その時にも命からがら逃げ延びた、
うん、
で、当時兵庫県の西宮市っていうところに住んでたんですけど、それが東吉野村っていうところに引っ越したんだよ、
うんうん、
だからそれがなんていうか夢とか希望を抱いた移住っていうことではなかったんだよっていうようなことも書いたんですが、うんうん、今回もなんか夢とか希望を抱いた、うんうん、なんていうかな、キャリアアップとか、うん、なんかなんていうのかな、あれなんだっけ、なんとか転職サービスってあって、僕がすごく憎んでるんですけど、なんか YouTube 見てると最近出てこないんだけど、ちょっと前まで
までなんかありますよね、
出てきてて、なんかこうなんだっけ、なんかわかんない、まあステップアップしましょうよと、うん、今の職業はあなたにはもったいないよ、
はいはいはい、ね、もっと
輝ける場所があるよっていう、うん、ああいう広告が出てきて、はい、ああいうのすごく憎んでるんですけど、うん、その人を不安に陥れて、なんかそこの心のね隙間をつくみたいなことを、そういう商売をすごく憎んでるんですけど、それはいいんですけど、で、まあまあ、結果的にですね、その職業を変えたよっていうような、そのプロセスが結構書いてあるっていう感じで、でそれがなんで、まあ、僕はなんていうのかな、まあ、前の仕事、就労支援の仕事を、まあ、辞めざるを得なかったのかというと、
うん、
就労支援の仕事自体が、まあ、その仕事自体にもいろいろジレンマを感じていたんですけど、うんうん、というよりもやっぱり現場から離れて、いわゆる管理職っていう、うんうん、はい、その人をなんか、うん、 まあちょっと、あとでね、はい、あのやっぱり現場に立っていると柿内さんは柿内さんだし、うんうん、で、黒田さんは黒田さんだし、うん、とかね、京子さんは京子さんだしって分かるわけだけど、管理職になるとそれが3っていう数字でね、あの表されてしまうっていうところに対して、ちょっと僕はまあいささかナイーブなのかもしれないんですが、ちょっとそこが何ていうかな、耐えきれなかったっていうかね、いや違う人じゃん、なんでそれをひとまとめにして3っていう数字で表してしまってっていうようなことを感じていて、でそこにまあすごくざっくり言うと耐えきれなくなったっていう部分が、あのまあその辺のね葛藤みたいなの、でも管理職っていうのはそういうもんだみたいな、ね、あの真面目なところもあったりするんで、そんなんでまあ揺れていたっていうようなことが書いてあるということで、まあなんかね、あの最初の質問だけど、なんていうかな、その言葉にしていけるようになったのかどうかっていうのはちょっとわからないんだけど、でもなんでしょうね、なんかその今までは葛藤、就労支援とかね、あのその社会の中でお金を稼がなければ生きていけないということに対して、どうしてもそれだけだと、なんでしょうね、人はあのパンのみに生きるにあらずじゃないですけど、やっぱりちょっとその精神的な部分で充足感を得ていないと働きにも出れないっていう感じで、ある種やむを得ず書いてたみたいな、
はいはいはい、
なんとかこっちのエンジン回してないと出ていけないみたいなところがあったんだけど、
はいはい、
後半はちょっとそうじゃなくて好きで書いてるみたいな部分があるのかもしれない。
そうですね、
うん、
それはすごい感じますね、
うん、でもまあ両方とも僕はその言葉をなんていうかな、発するとか文字をに書くっていう、なんかモチベーションとしてはそのどっちもあっていいっていうかね、
はいはい、
なんかその生きるために書くみたいなこともあるし、もしくはそのより豊かに生きるためにっていうね、なんかそういうために言葉を発するっていう、なんか両方あってもいいなっていうような感じはしていて、だから後半はちょっとそのなんとかな、より豊かにっていうか、あの生きるためにはどうしたらいいのかなっていうようなことで書いてる気はして、ただこの6になるとまたちょっとね、雲行き怪しくな
る、うん、そう
ですっていうんでちょっと、
まあ、今年がね、
そう今年はですけど、じゃあちょっとすいません、長々とあれですけど、自己紹介的なものと含めてですね、
はい、
なんでそのさっきのね管理職っていうことでちょっとすごく苦々しい顔をしてたんですけど、その辺は、
改めて柿内と申します。東京で会社員をやりながら、たまにあの文章を書いたりラジオに出たりしながら遊んでるものです。で、僕は普段会社員でなんていうのかな、日銭を稼いでるのそっちなので、自分で作っている本で会社員の哲学っていう本が今ちょっとそこにも若干数ありますが作っていて、まあ、それはその会社員っていうものが、まあ、それこそなんていうんでしょうね、何も考えてない人代名詞というか、なんていうかな、大枠の格好付きの大衆みたいな形でくくられがちだけど、いやいや会社員って一口に言ってもいろんな人がいるしいろんなこと考えてるじゃん、だったらもっとそのいろんなこと考えてるってことをどう表明すればいいだろうかっていうことを、会社員のまま考えるっていうことをどうにかできないだろうかっていう問題意識で本を書いたりしていて、で当時は僕はその一賃労働者だったんで、まあ、本当に雇われている中で自分がその組織の中のあの一つの駒としてどう動いていって、で、まあ、その中でお金は稼ぐけれども、それとその社会においておかしいと思うことに声を上げるっていうこととは全然別のことだと、だ会社の中でいくらその中で、まあ、ある意味理不尽だったりあの不義理を働くようなことに加担していたとしても、それとこれとは別で一生活者としてはきちんとあの声を上げる回路っていうのをどうにか理屈を作っておくべきだろうみたいなところで本を書いてたんですけど、あの会社員って長くやってると偉くなっていくんですよね。で僕もまあ、ちょっとだけ管理職的なフェーズに入ってきてるんですよ。で僕はもう管理職的な人たちはもういい給料もらってるんだから、もう我々のようなね一階のこの新労働者たちをもっとケアすべきだみたいなことで、 突き上げる本として感謝の哲学書いたんですけど、うん、自分が突き上げられる側になっちゃって、うんうん、結構またそこにおいて何をどう語ればいいかっていうのはちょっと考え直さないといけないなっていうのをすごい悩む一年だったなっていうのがあって、うん、だからそうなんですよ。なんかね、その青木さん、こう黒田さんみたいな形でやれて、やそのままやっていけると思ってたけど、やっぱりこう立場によっては3になっちゃう、3として扱っちゃう瞬間ってどんどん出てくるなみたいなところに対して、うん、なんかまだねどうしたもんかなって思ってるっていうのが今の僕の状況ですね、
うん、
でそこでなんか耐えられないやめてみたいなところに今なとこなってないっていうところが、うんうん、まあありますけど、
うん、そうですよね。あ、そうか。でもあのまあね、なんでこの話を振ったかというと、うん、結構今年はあのお話しする機会が多かった
ですよ ね、 ですね。1月一緒に沖縄行って、
そうそう、一緒に沖縄行ってね、
そう
あのある日さん、
ある日さんってね、
でね、展示もしてくれていたし、うん、読書会にも出たりして、
ね、で7月僕が千葉に引っ越してからね、そのまま千葉の本屋さんにも来て、
あれ7月だっけ、
あれ6月だっけ、
いや分かんないんだよね、それが、まあ、で大阪でもやった
でしょ。そうだ、大阪でもやった。大阪は
清風堂書店
すごい合ってますね。
そうなんですよ。
そうですね。
であとライトハウスさんでもや
った。あ、すごい、そう、5回、
今日5回目、
今日5回目、
うん、
あら
いや、そうなんです
よ。だから
その時に、うんうん、で多分その千葉の、なんかブレッド&
ローズさん、
ね、ローズさんかな、うん、で、僕 の、 あの武器としての土着思考、
はいはいはい、東洋経済新報社
会、はい、の、あのを読んでくれて、うん、それであのいろいろ質問してくれてっていう、うん、そのイベントをやった時に、その終わった後ですよね、なんか里だか籠の屋だか、なんかそういうよう な、
和食ファミリーレストラン、
ね、レストランであのご飯を食べてね、
うん、
その時にいやちょっとっていうね、
そう、そこでも悩み相談してましたね。
そう、そこで、うん、まあ、ちょっと管理職的なポジションになってしまってっていうところで、うんうん、言ってたので、うん、まあ、どうかなっていう感じで思っていたりとかですね、
うんうん、
あとはまあ千葉にね引っ越したりしてるわけじゃないですか、もともとは東京に ね、
そうですね、
住んでたけど千葉に引っ越して、うん、でまあとかね、ちょっとだからなんか変化が、
そう、お互いね、そのこう、はい、青木さんもその転職されてて、うん、まあ、これは日記の話だが去年だけど、うん、まあ、今年もね、まあ、こういろいろ激動の、
はい、
まあ、それはネタバレになるから、6のネタバレになるかもしれないから捨てた方がいいんです
けど、いやいやいやいや、
で、まあ、そうね、また転職されたりとかね、
まあ、転、そうですね、その仕事をが増えたっていう感じ、あ、そうか、増えた、まあ、うんうん、そうなんですよね。だ今まではこっちのし、こっちの組織からこっちの組織に移ったよっていうのがこの5なんですよ、うんうん、だけどこれはちょっと待てよと、組織に向いてないんじゃねっていう、
うんうんうん、
この組織との距離の取り方考えなくちゃいかんなっていうところで、
うん
うん、っていうのが6です。
なるほど、楽しみですね、6年後、1年後が楽しみですが、そう、いやでもなんか本当にその何でしょうね、お互い割と変化の多い年で、
そうですね、
まあ、あり、まあ、この本自体も結構そういうようなところがありっていう中で、
そう、あ、そんでほら、うん、といえばですね、まあ、僕らも実は、ね、2人で、ね、本を出そうっていうことで、うん、2人のデカメロンってこの何の本だかさっぱりわからないっていう、でこれを山岳ノートのね、
うん、
編集、まあ、出版とか全てやってくれてる松井さんがこれもねちょっと編集してくれて、うん、で松井さんもなんかこう話してると、
うん、
なんかいい感じで話してるように、
うんうんうん、
話が通じてるように、
うん、
感じになるんだけど、うん、やっぱ文字化すると通じてないって、全然2人とも違うことを言ってるっていうことが分かるっていう、
うん、
非常に
そういい本ですよね、
はい、
あ、でも
なんだけど、うん、最後なぜかなんていうか考えが同じになっているという、
そうですね、なんかでも青木さんの本って武器としての土着思考は単調ですけど、
はい、
それまでだとほぼほぼ対談とかそういうので構成されてる
んです。そうですね。
で、山岳ノートもお一人じゃなくってパートナーのね、
宮
古さんと一緒に書かれていたりとか、はい、あとねこの新刊だと関所坊書いてて、僕らのアメリカ論もね、
はい、
高島さんと白岩さんと3人で書かれていて、はい、まあ、基本的にその皆さんで書いていて、
はい、
僕ねこのね僕 クーランのアメリカ論、これ読みました、めちゃくちゃ面白いんですけど、あこれのね、噛み合ってなさがすごくて
さすがですね。
あの、なんだろう、僕らも今ちょっと正直今日僕も青木さんもなんか話したいことが多いから、うん、もうすでに結構お互い喋りたいことだけ喋ってる感じになってるんですけど、はい、なおねこれはもう何て言うのキャッチボールじゃない、
そう、
ね、なんかみんな違うやりたいことって、なんなら球技ですらないかもしれない、そなんかもうすごかったですね。
そう
あの往復書簡というか、まあ、そのなんだリレーエッセイという立て付けで相手のこう発言を受けて次の人が何か書くっていう形になっているはずなんですけど、なんかね全くこう
そう
あさっての方向に行き続けるから素晴らしい本だなと思いました。でなんかそれは全然悪い意味じゃなくて、はい、本当に常に相手の話から全然違う話をするんだけど、相手の話を受け取ってないわけじゃなくて、受け取った上で自分がこっちに行くっていうのを繰り返し続けるから。
そうなんですよね。でもね、白岩さんは
白岩さんはね、なんか本当にこの本の両親ですよね。
そうそうそう白岩さんはすごくストレスを感じたそうです。いや
これはね感じますよ。あの感じますよ。
で僕と高島さんは、うん、ノーストレス。
いやあのねもうなんだろう、あのルチャリブロっていうね名前自体もそのプロレスじゃないですか、はい、で僕今年から初めてプロレスを見始めてプロレスにハマってるので、一旦なんとなくプロレスの例えで言うならば、本当になんかこの白岩さんがレフェリーでいるんですよ。
あ
で白岩さんがちゃんとそこの試合の流れのコントロールだったりタイムキープだったり、なんかこうはこれはこうしちゃいけないよみたいなジャッジをちゃんときっちりしてくれてるから成立してるけど、なんならね青木さんと高島さん一回もリングに上がってないんじゃないかだからまだね試合開始のゴングも鳴らないまま気づいたら場外で乱闘始めちゃうから、その乱闘を始めてるはずなんだけど一人ずつで勝手にやってるから、もうなんかどうすんだこれって思ってたら終わるからそのまま本が
そうだ、ね、
これはすごいよ。
そういう
白岩さんもうあれですよ、20秒か20パンと終わってます
いやね、だからまさかそういう本にまあやっぱりやってみないと分かんないっていう、ことですよね。
そうですね、ヒヤヒヤしましたもん。
そうだよね、
なんか、うん、白岩さんがなんとなくこっちがいいんじゃないかなって道筋を作るんだけど全部ひっくり返していくね、
こっちはいかない、
そうあれ良かったですね
やっぱりそうですね、だから、うん、なんでしょうね、僕がそういう人間だっていうことなんでしょうね多分ね、あのいや、うん、これね僕掛内さんって本当すごいなとなんか思いました、今年それは話しててすごいなというよりも、うん、やっぱりなんていうのかな、本を、うん、人の文章を読むっていうこと、
うんうんうん
をすごくするじゃないですか。
そうですね、好きですからね。
好きじゃない、好きだ、まあ、好きだし、なんつうその的確に評するっていうか、それが できるで、なんかこれってなんかみんなできんのかな、みんなできんじゃないかって思ってたぐらいの感じはあったけど、使うと僕はできないかったんですよね。だし、なんか他の人の本をなんていうか一旦自分を消して読むっていうことができ
ない、なんか結構皆さんできないみたいですよね。あ、そうですか。なんか結構それはこの数年感じました。だから僕はなんか本読むと、まあ、その本の話したいからするんですけど、
うん、
なんでしょうね、なんかもしかしたらみんなそんなに本読めてないし人の話聞いてないのかもしれない。
そうかもしれない。
なんかちょっとずつ気づき始めました。
あ、そうだよね。だから結構、うん、なんていうのかな、本、僕の場合は本を読んでると、
うんうん、
自分が立ち上がってきちゃう、自分が言いたいこととか、
は
い
は
い
は
い、
それこそ宮子さん書かれてましたよね、この山岳ノートの中で、なんかなんだっけな、全部自分の話として読んじゃうみたいなこと。
あ、僕が、
うん、宮子さん
が、ね、あ、
日記の中に書かれ
て
た。ちょっとどこだったか忘れてた、
分かんないけど、うん、
あ、はいはい、
いや、なんかね、そうなってしまう、なんかその、うん、本を本として読むって、うん、なかなかできないなっていうことのなんか難しさってい
う
か、そこにちょっと気づきましたね、僕はね、うん、
それ面白いですね。それなんかそれこそ青木さん歴史学の研究をされてたわけじゃないですか、
はい
は
い、
初めは、
うん、はい、
それこそ史学とかってその資料を、
うん、
とにかく無心で読むところからしか始まらない、
うんうんうん、
でもそれはなんかやっぱりその研究と普段の読書とはなんかちょっと違う別物というか、その資料を読むことと本を読むことは別だったというか、
無心で読むってできるっていう話なんです、
うん、
本当の意味で。
あ、うんうん、はいはい、
無心で読むことって、
うん、
実はめちゃくちゃ難しくって、
うんうん、
どうしたって例えばですけど、その、尾張藩の中世のなんか農村に保管されている、文書とかっていうのを無心で読めって言われても、
うんうん、
やっぱりその中世史に関心がなかったりしないと無心では読み続けられないっていう。
あ、なるほど。
で、中世、じゃあ中世史に関心があるってどういうことかっていうと、うん、鎌倉に幕府があってとか、うん、でその後は室町に幕府ができて、うん、この過程の中でじゃあ、まあ、今の愛知県っていうのはどういう立ち位置にあったんだとか、うん、やっぱどうしても背景が、
うん、
その背景を前面に出すかどうかは別として、うん、やっぱりなんとなくこの何かもなんていうの、文字を読むっていうことに対しては、
うん、
やっぱりバックグラウンドがないと、
うん、
あの歴史学であってもさすがにやっぱりそれをね、まあ、言いますよ、無心で読むっていうのはよく言うんだけど、それはなかなか難しいよなって思うんですよ。だから、うん、まあそれと、
うん、
なんていうかな、だちょっとそのいくつかレイヤーに分かれると思うので、ね、
うん
うん、ま、100% 無心で無心で読む、これは難しいだろう、
うん、
だけどかといってなんか恣意的に、
うんうんうん、
なんかその例えばですけど、さっき言ったその尾張藩の、
うんうん、
村の地主の詩を読む、
うんうん、
だった時に、例えばマルクス主義史観であれば、はいはいはい、地主は悪いやつだ、
うんうんうん、
悪いやつが書いた詩をなったって言って、
そういうことか、
は
い、
読んでしまうとそれはダメだよ、
うん、
でそういうマルクス主義であったり、まあ、なんとか主義っていう、
うんうんうん、
そのイデオロギーを抜いて読みなさいよっていうのが無心で読むっていうことなんですよね、はいはいはい、歴史学の中で言うとね、
確かにそうですね、歴史学は確かにそういうとこが強そう、う
ん、そうだけどやっぱりなんていうのかな、僕は本を読んでると、うん、例えばなんかまあね、なんていうのかな、なんかちょっと違うんじゃないとか、
うんうん、
読んでるとね、うんうん、あとはなんかめちゃくちゃ面白いとかってなると、うんうん、どうしてもその面白いっていう方とか、なんか違うんじゃないとか、
うんうんうん、
っていう方に引っ張られちゃって、
うん、
濃淡ができちゃうっていうか、
うんうん、
読書に濃淡ができちゃう、
はいはいはい、
で、ある意味普通に本を読む人はそれを楽しみにして、
うんうん、
その濃淡によって自分が受ける影響を楽しみに読んでるっていうのもあると思うんですよ、
うんうんうん、
だからこそあこの本は面白いとか、うん、この本はなんか読み進めにくいなとかっていろいろあると思うんですけど、なんかその辺は柿内さんはその濃淡がでもあるとは思うんだけど、
うん、
だけどその本を本としてなんか受け取るっていうことが僕はできなかなか難しかったなっていうことなんだけど、その辺はでも柿内さんなんかできてるような感じで僕は見てるし、うん、なんか話を聞いてるとすごいそういう風に読んでるなと思うんだけど、
そうですね、なんか僕多分人の話聞くのが好きだから、だからなんていうのかな、なんでそれに関心持ったのかっていう文脈を自分の側の関心に沿って読むんじゃなくて、うん、なんで そもそもわざわざこれ書こうと思うような関心をそこに持ってたんだろうっていうのを知りたいっていうモチベーションが多分強いんだと思うんですよ。でもなんか無心に読むっていうとなんかその自分のなんか方をなくしていくみたいな話に、
うん、
なるような気がする。多分そうじゃなくて相手への興味津々だから読めるみたいなところ、あの僕はあの大阪の天王寺にスタンダードブックストアっていう本屋さんが今はちょっと閉店してますけどあったんですけど、そこの閉店イベントでお酒飲む機会があって、隣でその天王寺のお坊さんと飲んでたんですよ、そこで知り合って。でそしたらそのお坊さんがすごいなんか 2代目な2世なんだけど、なんかそこでこうこの実家を継いでね、まあ、その旦家さんの話とかをいろいろ聞いてるのがすごい辛いんだみたいな話をこうされてて、めっちゃ面白くて、でそうなんですねとか聞きながら、でなんかそういう場合ってでも実際そのなんだろう、仏教の理念みたいなところとそのご自分のねその悩みみたいなところとどうやって折り合いつけたりとか、うん、その普段のそういったお話どういったことで聞いてるんですかとかすごいいろいろ聞いてたら、途中でなんかすごいハッとした顔されて、そのお坊さんが、あなたすごいですねよくそんなに人の話を聞きますねなんか普段も人の話聞くのがお仕事のはずのお坊さんにまでそんなこと言われちゃったから、なんか多分相当好きなんだと思うんですよ、人の話聞くのが。でなんか多分それはその人がどういう風な理屈でどういう風に日々を生きてるかみたいなところにすごい興味があるから、なんでそんなこと言うんですか、なんでそんなことに興味があるんですかみたいなところにすごい興味がある。で一番興味があるのは、僕が一番嫌いそうな人たちなんですけど、嫌いそうな人たちって直接話してるとイライラして、あと僕も傷つくし、なんか話せないから、うん、もうあじゃあいいですって言って別れちゃうんですけど、本は黙っててくれるかな
どういうことですか、その、嫌いそうな人の本を、
あそうそうだ、嫌いそうな人の本の方が面白いなって、なんか
例えばどういう、
例えばでも最近だと本当になんかちょっとこうなんていうのかな、あのそれこそ今あのアメリカの話を今日できればしたいなみたいなこと話してたのも、やっぱりなんかそのこう今のこう全このグローバルな右傾化みたいなものが一つ例えばすごくあるとして、うん、普段の読書会、自分の読書している世界観の中ではよくわからなすぎるんですよね、その右傾化していくことだったり、うん、排外主義的な発想にあの行くあのその理屈自体が、うん、だけど僕会社員哲学って本書いてる時から、その普通の会社員の普通の人たちで、そのニュースの中で出てくるような愚かな退職されてる人たちがそんな不合理なわけがないと思って、うん、その人たちなりの生活の合理性が必ずあるはずで、でも僕にはそれが見えてないと、だったらその合理性ってどんなものなのかっていうところをまずは知りたいなって思って、うん、そういう人たちの本を、まあ、ちょっと読んでみたりとかするみたいなことは結構最近は特に強くしてるかもしれない。
ひろゆきとか、
あでもひろゆきは読んだことないや。
あ僕動画見てしんどくなっちゃって、
あなんか多分あの人は動画の人でしょ、で動画はちょっと見れないんですよ、だって嫌な人なんだよ、本の文字になって
そうか
文字になってらいいけど、だってもうだって嫌いな人って声が嫌いとか話し方が嫌いとかなんかカチンとくるとかじゃないですか、うん、で本全部そういうのなくなるから、全部だって文字になったらみんな一緒なんだよ人間、
そう
文字しかない
本当そうです、
あ文字しかない、
あ
で文字から人間を見るのはやりやすい、距離が取れる、だから動画とかになった途端に
向こうからね、
向こうから
来るもんね、
やめてくださいな、
あそういうことだったんだ、
そういうのがあるかもしれない、
あいやでもなんかそれがね、なんか今年はちょっと、
うん、
どこでそう思ったのか分かんないんだけど、うん、なんか偉いなっていうか、
うん、
偉いなって言っちゃうんだけど、あ僕はなかなか、だから今回の、まあ、アメリカ論書くときもそうなんだけど、うんうんうん、あんまりなんかその、うん、前の人の読んで、
うんうんうん、
でそこを内容を受けてとかって、うんうんうん、なかなかだから難しかったっすよね、だからそれって別に、
うん、まあ、これ青木さんに言いたいことがあるから、
いやだから分かんないんだよねそれ、だからそれが、うん、ある意味で、うん、能力の限界とも言えるっていうか、うんうんうん、実力、まあこれ僕と高島さんの2人ともなんだけど、うん、もっと書けると思ったっていう感じなんです
よ、ああなるほど、
はい、あのアメリカ論は、
うんうん、
もっと、まあもっと、もしかしたら白岩さんの関心とかっていうのを受けて書けたっていうことなのかもしれないんだけど、うん、やっぱりちょっとなんていうのかな、自分の何なんていうのこれのなんだっけこれ
どれ
私
引き出し、引き出し
なんで今すごい今の分かった引き出し
引き出し、うん、引き出しを開陳するっていうか、引き出しの中から何か、
はいはい、
手を打つことしかできなかったっていう、うんうん、ことはありますよね。
そうです。あ、でも本当に僕らのアメリカ語は本当に白岩さんのおかげで本になってる感じが
すごい。あ、ていうかね、白岩さんの本なんですよ。
いや、そうそうそう。いや、本当にそう。なんかその、もう、青木さんと小島さんは、ヤングライオンですね。 そのアメリカ論的な、はいはい、なんか一生懸命その、
あの
新日本プロレスではあの新人たちのことヤングライオンって言うんですけど、ヤングライオンたちは黒パンでね、まあ、あの特にコスチュームとかもないまま、うん、とりあえず元気がいいことだけが大事 で、うん、で技術とかもそんなにないから先輩にすごいボコボコにいなされていく中で成長していくんですけど、あの青木さんと高島さんはそこですごいだからその噛み合ってない試合をし続ける若手としていて、白岩さんがそこに対してきちんと取り組んでくれるけど、そこがうまくはまったりはまらなかったりするっていうところで、白岩さんのその孤独さがなんか今の状況なんだなって感じがしたんですよ。白岩さんがこう持っていきたいところの理論っていうのは、そのなんていうのかな、青木さんや高島さんのような話が通じないわけではなさそうなレイヤーの人にさえまだここまで共有できないものなのかみたいな、ある意味軽い絶望があって、うん、なんか それがね非常にいい本になってる、
うん、あだからそれはあのトークイベントでも言ってたんだけど、うん、なんていうのかな、だから白岩さんが行きたい方向があって、うんうん、でも、うんでまあ、僕はさっきその実力っても言ったけど、うんうん、一方でいやそっちじゃないんじゃないっていうのもある、
そうそうそうそう、
だからこれは、まあ、影内さんも読んだって言ってた相田博次さんの、うんうんうんうん、なぜトランプ
なぜそれでも
トランプは支持されるのかっていう、これも東洋経済新報社から出てる本があって、
あれ面白かったですね。
これ編集してる人が僕の本と同じ人なんですけど、アメリカ保守思想の本なんですよね。でアメリカ保守思想って何かというと、南北戦争で負けた、まあ、南軍側のあの思想っていうのがやっぱあって、それがまあ脈々とアメリカには息づいていて、でそれがまああのトランプがまあ今回再選するっていうまああの状況になったバックグラウンドのまあ一つとして、あのまあ底流には流れてるんじゃないかっていうことなんですけど、で僕はやっぱり東吉野村っていうところに住んでたりすると、やっぱり保守思想っていうのがすごくよく分かるんですね。だからそういう意味ではなんていうのかな、まあ、一つはこのアメリカの中ではね、一つは、まあ、あの実力不足っていうのもあるし、あとはもう一個は、まあ、白岩さんに任せたって途中からね、うん、特に途中から、うん、あ白岩さんと行きたいんだったら、まあ、任せたっていうのもあるし、うん、やっぱりなんていうのかな、いやそうは言ってもやっぱり
いや本当に、うん、
ね、あの声なき声、まあ、サイレントマジョリティっていうふうに言うと思うんですけど、うん、そういう人たちもいるんじゃないっていうかね、うんうんうんうん、でそれを無視して、うん、やっぱりね、あいつらは話が通じないんだとか、うん、ね、まあ知的じゃないんだとか、うんうん、本読まないからね、うんうんうん、なんだとか、進化論を、うんうん、否定してるぐらいバカなんだとかっていう、うんうん、なんかそれだけの話にはしたくないよなっていうところも、
いやそうそう、だからすごい健全なんですよこの本は。そのあの白岩さんのおっしゃってることは非常に正しいし、僕もどちらかとそちらに、うん、あの深く共感するんですけど、それこそその白岩さんが書かれているようなアメリカのそのこれまで声を散脱されてきた側、先住民であったり、まあ、黒人たちっていうものの方に耳を澄ませていくべきだっていう主張、それ自体はもう100正しいんですけど、それについて理知的に語るっていうことでは届かない層がいくらだってあるんだっていうことが今のこの事態に結実しているっていうことは、もうなんか目をそらしようのない事実としてあって、でもそんな中でじゃあそういう人たちにどういう言葉だったら通じるんだっけみたいなことを考えていくときに、やんなきゃいけないことってなんとなくなんですよね、うん、理屈で語ってももう理屈で生きてないから人間って、うん、僕も含めなんか基本的になんかこっちが良さそうで決めるじゃないですか、うんうん、でもなんかこっちが良さそうの感覚の所在ってどこにあったんだっけっていうのを、割とその素朴なアメリカの原イメージみたいなものを、あの小島さんがご自分の幼少期の話だったり、青木さんがまあ昔の思ってたアメリカってこうだよねみたいなところのイメージから語り直すっていうことで、そのなんとなくの印象とか感覚みたいなものの方にこうなんていうのかな、ある意味白岩さんの理屈を足を引っ張っていくんですよね、
うん、
その足を引っ張るっていうそれ自体が結構その本の流れとしては、なんていうか本の綺麗な構成というか論理の流れとして破綻してるんだけど、破綻してていいというか、だからそういうそのこうベテランが綺麗に見せたいと思っていた試合をどこまでしっちゃかめっちゃかに できるかみたいなところをやっている本だなっていうふうに思って、だそういう意味ではその本はそれこそイデオロギーに無縁のところでなんかよく分かんないことになっているっていうところに価値がある本だなって思って、
そうですね、だからまあそこの足の引っ張る感じがもうちょっとちゃんと、
うん、
できたらなとは思ってたんだけど、やっぱそこにはアメリカのやっぱ経済のこととか、
う
ん
う
ん、あとちょうど終わってからとか書き終わってから読んでんだけど、うん、反知性主義、
はいはいはい
はい、っていう、だから、うん、何て言うかな、反知性主義ってやっぱり
名前のあれですよね、
そう、まあすごく幅広くね、うん、なんていうか知的ではないっていう意味もそこに含まれてしまっていて、うんうんうん、でじゃあ知的じゃないイコールバカ、
うんうん、
偏差値低いみたいな、
うん、
学歴低いみたいな、
うん、
そういう意味でも使われちゃっている、うん、だけどアメリカの反知性主義の伝統っていうのはそうではなくて、
ね、う
ん、まあ、宗教的な背景であったり、その知的であるっていう、まあ、いわゆるアメリカを作ったピューリタン、
うん、
プロテスタントの流れのピューリタニズムが知的でありすぎたからこそのある種バックラッシュとして宗教的な熱狂、
うん
うん、それがアメリカの平等っていう社会において、うんうん、知的な人間じゃないと人間として認められないのかよ、そうじゃないだろ、
うん
うん、知的じゃなくても人間じゃないかっていうところが宗教上の熱狂っていうのと結びついて反知性主義っていう、だからすごく実は平等主義に根付いてるってい
う
話とかめちゃくちゃ面白い、
うん、
書き終わってから読んだんだよねこういうことって、でもそれはなんす全ての本に対してそうですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だからまあ僕自身もそうだし、
うん、
僕の大学院の先輩でめちゃくちゃ本読んでる、
うん、
めちゃくちゃ知識ある、
うん、
何でも答えてる、
うんうん、
けど論文本書けないっていう人ってやっぱりいるんですよ、
うんうんうん、
それは論文とか本を書くっていうのはどこか中途半端な自分を出さなきゃいけないんで、
読みすぎたら書けなくなる、
書けないよ、うんうん、っていうのはやっぱりあるよねっていう、まあだから何エイヤーでねやって、
うんうんうん、
でその時に出せる未熟な自分を出すしかないっていう感じだったんで、ただこれをあんまりね言うとなんていうの、ね、本が売れなくなっ
ちゃう、いやいやいやそれこそ価値ですか、それこそ価値ですか、それこそ価値です
か、そういうふうに言ってくれるんだらいいんだけどね、うん、
この本でなんかその半端な付き合い基盤の知識でなんか生意気なこと言い出す方がやっぱりなんか面白くならなかったはず、
ああ、
うん、
ね、そんな本でございます、
これね今日これじゃないんだけど、
あ、そう
です
よね、すみません、
でもそうそう、いい、はい、いい本だなって思
って、うんうん、ありがとうございます、
そうそう、
何でしたっけ、
もう今ね話の本筋を見失いましたけど、
あり
ましたっけ、そもそも
本筋はあんまりないんですけど、まあでもちょっと山岳ノート
を、山岳ノートね、
読んでいただいて、
そうで、山岳ノートは今回、
はい、
まあその本もね、もうすでに2冊担当出されてますけど、宮子さんの方のエッセイが素晴らしかったですね、
はい、
そういう人っていうエッセイと、うんうん、あなたのためにあなたがあなたであることを手放しなさいと言わないためにっていう2本のエッセイが中に書かれてるんですけど、これがその青木さんのこの時期に多分遭遇していたであろう状況とに対する一つのアンサーとして書かれているんですよ、で、もともと宮子さんのエッセイって毎回すごくいいんですけど、今回は本当になんだろう、怖いぐらいの迫力があった、
うん、
なんか本当に素晴らしい、素晴らしかったんですよ、なんていうのかな、その両方ともその社会から人個人っていうのはこうあるべきだ、それをさっきの話で言うと3という数字に還元しやすいような形でこう鳴らしてしまうみたいな社会側からの圧に対して個人個人がまあ、こうそうじゃない部分っていうのをどう守るかっていう問題意識に根ざして書かれている2編 でそれ自身がその青木さんこの前半会社を辞めるか辞めないかみたいな時期に、まあ、どんどんどんどんその個人の言葉がなくなっていくんですよね、前半ずっと資本主義の話をしてる、でずっとなんかその仕組みに対してどうだみたいな話をしながらだんだん100年の孤独 の、
うん、
ホセ・アルカディオのように足が痛くなっていくんですよね、うん、でもどんどんどんどんあれもホセ・アルカディオも基本的にあれはマコンドっていうね100年の孤独の話なんですが、100年マコンドっていう村のために出征して戦争に行くと足が痛くなってパンパンに腫れて辛いっていう話なんですけど、うん、 そういう話じゃないか、そういうエピソードもあるんですけど、
はい、そうだ
そう、でもなんかやっぱりそういった意味で自分じゃないものの大きなものの中に入っていくと人は足が痛くなるんだっていう、うん、でやっぱりその足が痛くなっちゃやっぱり良くないんですよ、生活が楽しくなくなるんですよ、うん、そうじゃなくて日々自分たちが自分たちとして、まあ、楽しく生きていく ための領域ってどう確保しなきゃいけないんだろうっていうことを青木さんはこの最初の方はずっとそういういろんな経済の本だったり読みながら格闘しているんですけど、それを宮古さんは宮古さんでご自分の関心領域の中でそのこう取り戻すための文章表現っていうものをこの本の収められている2本のエッセイの中で試みられていて、なんかそれがすごい非常に感動的な構成になってるなって思ったんですよね。そのなんか青木さん個人の生き物としての元気がどんどんどんどん働いていく中で失われていく様で、そこからだんだん一回距離を取ってもう一回生き物になっていくみたいな流れが一年の中であるとして、その一年の中をその支えているというか、そこをの生き物の部分をずっとその状態の中でも確保していたのは宮古さんだったんだなっていうのが、そのエッセイ2本読むだけでもこう分かるような作りになっていて、いや本当にいい本ですよね、この山岳の男はね。ちょっと熱く語りすぎて今すごい場がしんみりとしちゃ
ったんですけど。ありがとうございます。ね、なんですかね、ボリュームも、
うん、
ね、分厚いですし。
そうですね。
はい、いつにも増して。これどうなっていくんでしょうね、これ。
どんどんどんどんもう辞書みたいなのそう、でもなんかそれこそ僕はプルスト読む生活っていう、まあ、日記本を初めに書いてたんですけど、その頃ってめちゃくちゃ一番仕事が辛かった時期なんですよ、プルストの。
ああ、そうなんだ。
そうだからなんか山岳ノート5を読んで、なんで年下のお前が先輩かで吹かすねって感じですけど、プルストを読む生活の頃を思い出しました。あ、俺もこういう時あったみたいになりました
いやだからね、それがあると辛いことがあると、うん、なんかいいものが生まれるみたいな。
あ、そうそう、
そういうこと。それ入っちゃうとね、
それはクソ、その発想はクソです。
そうじゃない、
うん、
ね、だからなんでしょうね、そのそういう意味では、うん、まあ今ね、その生き物の部分、
うんうん、
まあ僕はよく生き物の部分とあとはまあ社会的な部分みたいな部分にして2つを、うんうん、ちょっと単純に分けて、今社会で生きていく中で、うん、この社会的な部分っていうことが求められすぎてないかと、うんうんうん、もうちょっとこっちの生き物の部分を大事にする社会にしていかないと、なんでしょう、まあ、資本主義は生き残るんだが、うんうん、人類が滅亡してしまうっていうかね、
そうですね、
うんうん、そういうことをすごく感じていて、うんうん、だからその中でなんていうかな、できるだけ意味のわからないことをしていく必要があるんだっていうふうに、うん、なんか僕ちょうど今日今年の山岳日誌の方ね、うん、
はいはいはい、
のゲラを松井さんに提出したところで絶賛それを赤入れしてたんで書いてあったんだけど、うんうん、その意味がわからないってじゃあ何なのかっていうと、うんうん、やっぱりこの社会の中で生き物の部分を大事にすれば、
う
ん、おのずと意味がわからなくなるってい
う
ことなんだなと気づいて、
うんうん、
あ、なんか結構簡単なことだみたいな、うんうん、そのなんていうのかな、職場の中でなんかね、なんか嫌だなとかね、うん、なんかしんどいなっていう時に何か、うん、難しく考えて、うんうんうん、ボタンをかけ違えようとかっていうんじゃなくって、うんうんうん、すごい単純になんか、あ、しんどいことはやめればいいんだって、
うんうん、
まあ、それがそんな単純なもんじゃないんだっていう話かもしれないけど、うん、でもやっぱり問題はそこな気がするんだよ ね、
う
ん、その一歩目だよね、そのしんどいだけど、なんていうかな、リーダーだからとか、うん、係長だから、うん、このしんどさは封じ込めねばならないみたいなことを瞬時に自動思考としてやっちゃってるわけで、うんうん、僕もそれだからこそしんどかったっていう、
ね、
あの半分なんだけど、うん、この一歩目に なるべくなんていうのか、しんどいって思った、うんうんうん、この一歩目をねどうにか尊重できないかっていう、でそれを尊重できるようになると意味がわからない人っていう風になっていき、で自分の意味がわからない人になると社会が社会のルールだけで回ってることに気持ち悪さを覚え、組織にいられなくなるっていう、いいのか悪いのかわからないっていう状態が 山岳ノート6っていう。
なるほど。だからどんどん生き物になっていくんですね、より一層、ね、
でもそれはそうなんですよね、うん、でその生き物の部分をやっぱり担ってくれてるのは、うん、僕は僕自身の体調もあるんだけど、うん、そういう意味ではね、あの足が痛くなる、でなるちょうどこの今日ゲラ入れてたやつだと、うん、眠れなくなるっていうことになってたり、はいはいはい、やっぱり自分の体調もあるんだが、やっぱりでもうちの妻が、うんうん、の方が先に体調悪くなったりとかね、するんで、はい、自分というよりもこっちになんか、なんていうか、注目してた方が、うんうんうん、なんていうんですか、バロメーターになるんだな、みたいなところはやっぱりありますよね。だから自分、その、そういう意味でセルフケアみたいな、で足が痛くなってきてセルフケアでとか、うん、セルフケアっていうのはちょっと言われすぎてるような気もしてて、
いやでもね、セルフケアはね、生き物から遠ざかりますよね、セルフケアの発想自体はね、はい、僕はあのすごい脱線していいですか、はいはい、
もうすでに脱線してるんだ
って感じだけど、あの僕はあの今年1年ね、うん、あの文芸樹氷っていうのやってたんですよ。
そうだ、
あの週刊読書人っていう毎週金曜日に出るその書評だけが載ってる新聞があるんですけど、そこで月に1回あの文芸誌って言われるね、うん、あの新潮とかあの群像とか出てるやつを、うんまあ、全部読む、小説で小説を全部読んで、今月はこういう作品がありましたよっていうのをあの紹介したり、それをあの批評するっていうお仕事をしてたんですけど、まあ小説って読むの大変だなというか、小説ってやってること大変なことやってんだなって思ったんですよ。というのも小説って何やろうとしてるかって、言葉にならないことを言語表現として表現するっていうことをやってるはずなんだけど、生地言葉を使ってしまっているせいで、言葉で言えることしか言わない小説が多すぎて、そういうのはつまんないって毎回書いてたんですけど、はいはい、毎月なんかね、そのセルフケアもその自分の体の状態でなんか嫌だなって思ってることがあるっていうのは、なんか嫌だなって留めておいていいはずなんですよ。それをなんかセルフケアしなきゃっていう時に、なんかあ、ここでこういうことがあったからかもとか、こういう不要な体調の悪さがあるのかもって逐一言語化して言葉にしてしまうっていうと、その言葉のなんていうのかな、言葉になっていることしか見えなくなっているんですよね。言葉ってデジタルツールなので01しかないんですよ。でも人体ってアナログなので連続してるはずなんです。でこの連続しているものを言葉っていうのを細切れにしていって、なんていうかな、連続してないものとして捉え始めた途端に、やっぱりなんか不調の本来的なものって取りこぼしちゃうんですよね、すっごい上手に言葉にしないと。でなんかやっぱりそこができないまま、なんとなくセルフケアなんだ、なんかあ寒いからあったまんなきゃとかっていう形で、言葉で一対一対応できるような範囲の中でだけケアしていくと、やっぱりどっかのタイミングであのもう具合の悪さのこう敷地を超えるよなっていうのはすごい思うんですよね。だからなんかなんとなく嫌だわ、あんまり深く、ほんとにそのさっきもちょっと話してましたけど、あんまり深くその理屈をつけちゃいけない、なんか嫌だです、もうなんか嫌だの状態で突っぱねてよくて、あまりそこに深く何か考えちゃいけないんじゃないかっていうことをなんか思いました、
ね、いやめちゃくちゃよくわかるな、でまあそのね、セルフケアでね、なんていうのかな、なんかね、あの明日重要な会議があるのに、ね、なんか温めて帰っちゃってみたいな時に、うん、なんかロキソニン飲むみたいな、まあそれセルフケアじゃないか、
それはなんか処方
対処対処まあそれはね、いいじゃんっていうか仕方ないだけど、まあ、なんか全部が全部そういうね、自分でなんとかせえっていう、でまあ自分でなんとかせえの価値観が強すぎると、何かが病気になったとか、遅刻したとか、遅刻もあれだけど、なんていうの、なんかあった時に、あんたがちゃんとしてなかったからこういう悪い結果がね、あの導き出されたんでしょっていうふうになんか言われちゃうのがすごく嫌だな。
そう、嫌ですよね。そうじゃないんだぞって感じが
そう
しますよ
ね、思ってて、それはまあ、この山岳ノートでもちょいちょい書いてるんですけど、その生きるためのファンタジーの回っていう、毎回ファンタジー一冊読ん で、でそれで語り合うっていうね、はい、障害、社会学かな、の、 あの竹俣さんっていう、竹俣宏さんと、あとは編集者の向山さんっていう方と、あと僕ら二人でやってて、やっぱファンタジーを読むっていうのは非常にその今言ってくれたような、なんか言葉にならないとか目に見えないとか、なんかその形にならないとかものの存在を なんていうか存在していいんだよっていうかね、うん、あそういうものって存在するよねっていう、うんうんうん、だからまあ一言で言っちゃうと幽霊っているよねっていうことでね、うんうんうん、でもそこ幽霊っているよなっていうのを思えちゃうと、うん、なんかちょっとやだなみたいなのも全然ありになっちゃうっていうか、なんかその科学的なね思考の人が具合悪くなっちゃうみたいな、そのファンタジーの中でもあるんだけど、すごくよくわかるっていうか、あのロジカルにね、あのロジカルシンキングをすればするほど、なんかそういう言葉にならないものとか、あの形にならないものとか目に見えないものとか、うん、そういうものに対してのセンサーが下がってくるっていうか、うん、気がするんだよね、うんうん、
しかもその状態でその幽霊的なね、うん、体験、まあ、それは別に本当に幽霊じゃなくてよくて、うん、なんかそのうまく自分の今の言語体験の中でうまく説明できないようなものに出会った時に、うん、過度に単純な物語構造に戻したくなっちゃうみたいな、うん、風になるのが一番最悪じゃないですか。あの僕は実話怪談っていうね、あの非常にこう
好きだ、ね、
そう下品なジャンルが好きなんですけど、それ本当にあった怖い話を書くんですけど、本当にあった怖い話のいいところは、なんか出会っちゃったみたいなその体験談をとりあえずその人が体験したっていうこと自体は信じるっていうスタンスで書くんですよ。だから幽霊とか怪異とか不思議なものがあるっていう前提で書いてるんじゃなくて、そういうものに出会ったと信じている人がいました、でその人がこういう話を聞かせてくれましたっていう作りになってるんですよ。でここでやっぱり大事なのは、何かそう言って変なことがあったんですよねってその人が話してたってところまではいいんですけど、その後にそれはやっぱりその先祖代々のなんかこうカルマがどうのとか、はいはい、この土地のこの霊脈がどうのみたいな話をしだした途端に良くないことになっちゃう、うんうん、そうじゃなくて、ただその人がそういうような不思議な世界に一旦触れたんですねって終わらせておくのがやっぱり大事で、そこにまたより一層そのよくわからない体験をよくわかるものにしなきゃって思って理屈をつけようとすると、もうどんどんなんか変なことになっていっちゃう。
そうだよね。でもさっき言ってたように小説もそういう、
いやそうなんですよ。だから小説もだから表そうと思った時に、例えばなんか本当に最近の小説だと大体貧困が悪いって話になっちゃうんですよ、そこでなんか大体貧困が悪いみたいな話で、それこそ全てを経済の理屈で語ろうとした途端に小説書く意味がなくなっちゃう、はいはい、だったらそれはもうルポ読めばいいってなっちゃうから。でも今の小説家、特に文芸誌に書くような商業の小説家っていうのはもうほぼほぼその地場に寄せられていってしまっているのではないかみたいなことをずっとこう強く感じていて、なんかそうじゃないじゃない、なんかそこの手前、
まあそうかもしれないが、
そうかもしれない
が、それを言っちゃおしまいよみたいな。
そうそうそう世の中が悪いのはもうみんな知ってる。そうじゃなくて、世の中悪いとかいいとかっていうところのレイヤーじゃなくて、もっと生き物としてそれぞれの人が生きてるっていうことを小説は書くべきなのに、なぜか気づいたら社会の側の言葉で語る個人の性が多くなりすぎていて、それは結果的に小説の敗北ではないかっていうのをすごいねこの1年読んでて感じたんですよね。だからなんかそのこの作品はめちゃくちゃ面白くなかった、クソだったって書いてるやつに限っては草加症候群になったりするから、もうなんかだから僕はだから、あ今の文学においてね、僕はだから小説読んでもあんまり楽しめないんだなって思っちゃいましたけど、
いやなんかでもそれって説明しすぎっていう話とも通じてくるような、
そうです
ね、例えば映画とかね、
うんうんうん、
映画とか なんだろうな、なんか後々なとか、いわゆる伏線回収とかもそうだし、うんうんうん、あとまあもっと直接的に、うん、あの時のあなたはお父さんの弟だったんだねとかってそれはねえ言わないでよって、まあ、それを言わずとも見せるのが映画でしょっていう話なのに全部言っちゃうみたいな。
そうですね、
なんかインド映画とかそうなんだけど、まあ、あれはインド映画、
まあ、それはまた別の文脈
で、あれ面白いからいいんだけど全部最後説明するっていう、うん、4時間半ぐらいにして、うん、それは面白い
から、歌舞伎ですからね。
そうそうそう、それはそれでいいんだけど、ちょっとやっぱりなんでしょうね、まあ、もしかしたら見る側とか読む側とかの、うんうんうん、なんか体力が落ちているのか、なんかその、
いやでもそう、なんか、
どうなんですか？
いやなんかみんな書く、みんな読み書きするようになったからなんじゃないかって思うんですよね。それこそ文章読めなかったり書けなかったりする人も、スマホで書けるじゃないですか、活字を、活字っぽいものを、
はいはい、
なんかあれで、なんか誰でもなんか文章って書けるものみたいに生地になってしまったことで、そのこう、なんていうのかな、その言葉と言葉イコール自己的なそのナイーブな 私感みたいなものが、これまでは文学かぶれの文学青年だけが持っていた勘違いを、なんかその勘違いが必要なかった人にまで伝播しちゃってる感じがしてるんですよね。だからなんかね、文字が悪いと思う。
文字が悪い、
今この社会がこんなことになってしまったのは文字が悪いと思うな。
もうないぞっていう感じの、出てこないぞっていう。いや、なんかその、なんでしょうね。なんか今の話聞いてて、僕はなんかふっと思い出したのは、にもかかわらずというか、その、僕、奈良県っていうところに住んでまして、もともと西宮市っていうところに住んでまして、兵庫県っていうところに住んでまして、で、兵庫県っていうところの、県知事選っていうのがありまして、えらいことになってんなっていうかね、
したくないな、
なんでしょうね、なんか確かに文字に触れる人は増えたし、文字に触れる人口も増えたし、なんかわからないけど人とか出す人もなんか増えたのかな、わからんけど、とかね、あとなんかほら文学フリマ、東京の文学フリマもすごいでかくなったりとか、まあ、してるから、なんか文字にを見る人は増えたのかもしれないが、なんか一方でなんか何でしょうね、なんか騙されてると言ったらいいのか分からないけど、明らかにね、ダメじゃねみたいなことが、なんかまかり通らなくなってるっていうか、なんかその斉藤さん県知事がやったことって、まあパワハラがね、付箋投げた投げないとか、おねだりカニをおねだりしたとかしないとかって別にまあどうでもいいっちゃどうでもよくって、それよりもやっぱり公益通報っていうね、なんかそのなんていうのかな、内部の情報を第三者にね、まあ伝えて、でその内部の状況がいいか悪いか判断してもらおうっていうことを許さなかったっていうね、これだけでもだいぶアウトだし、それでまあね、自殺なさった方も出ていたしとか、これだけね、まあ、そういう事実関係で考えたら、ね、悪くないとかね、頑張ってとかって言えんのかねっていうふうにことがですね、起こってしまっているっていう、
そうですね、
そのことに関しては。
いや、これはしたくねえんだよな。
あ、したくない。
いや、でもそうですね、
なんかほら僕は結構身近に見てて、
そうですね、
でそれこそ甲島さんってね、一緒に本を書いて、甲島さんなんて兵庫県に住んでいて、で結構ね頻繁にやり取りもしてて、なんかやばくないみたいな、でなんか甲島さんじゃないけど僕の知り合いの、例えば僕のお世話になってるね、内田達郎先生の兵庫県だし、兵庫県に住んでる人めっちゃ多いんですよ、で
それは確かに距離感が全然違うでしょう、ね、
そうなの、もしかしたらその僕の知り合いの知り合いぐらいが斉藤さん悪くないみたいな、だからもう、何ですか、影谷さんの好きな、ゾンビで言うと、もう自分家の塀の向こうまでゾンビ来てるぞ、
来てるんだ
感じ、
敷地内まで入って
きてる、敷地内まで入ってきてるぞっていうぐらいの、なんていうの、肌感があったんですけど、それはどうでした？
そうそう、あ、でも僕だからその地理的な問題はそこまで関心持ってなかったのもあるから、あんまりだからめったなこと言えないというか、あんまりよく知らんしなみたいなところはあるんですけど、まあでもなんでしょうね、なんか、なんだろうな、なんかあんまりそれこそ相田さんのそれトランプの本と同じような感じというか、なんかあんまりその思想信条とか制度的な正当性とかが論点になってないんだろうなっていうのはすごい思うんですよね、なんだろう、もう単純にただ生活費の話というか、まあその教育費とかね、もろもろ含め、基本的にそのなんかお金がなくて困ってるんだから、まずとりあえずお金をどうもらえるんだっていうか、まあ、その取りっぱぐれないで済むんだみたいなところが実生活者としてまず初めに優先されるところだと思うんですよ、だから何か思想だったり態度として何かが勝利したっていうよりも、単純にこのまま この政策を続けてくれた方が生活が楽になるっぽいっていうところに、あの切実さがあったんだろうなっていうのは、なんか常なんかこう、そのなんだろうな、兵庫だけじゃなくて、そのアメリカだったりね、その 全般的な流れの趨勢として感じるところではあるなっていうふうに思いますね。だ自治体のトップという意味ではね、都政だって、ね、ずっとまともだったことないですから、っていうのもあるんですけど、なんかね、なんかそんな感じなのかなっていう、あんまりだからうまくここ言えないです、
はいはい、いやいや、なんかね、だから、まあ、僕も、なんていうの、じゃあ何っていう話があって、話を振ったわけではないんだけど、でもなんかちょっとその、まあ、これがもしかしたら分断なのかっていうか、なんか
分断すらない感じがします、ね。その分断するには何かしらその自分の中に信念だったり信条があって、それが譲れないからぶつかっていくわけなんですけど、なんか衝突すらない感じがする。なんかその見た目上の過激さに比べて、じゃあ別にじゃあ何を守ろうとしてんだっけみたいなのが、なんか全員そんなにない感じがする。なんかみんな生活大変っていうところで自分の身を守る行動として何かしているっていうところに終始しちゃってる感じがして、なんかそれ以上の展開が望めない状況だなみたいな風に思ってしょんぼりしちゃう、
なんかそのそういう意味ではね、そのほらなんだっけ、TBS ラジオのライフにも、
ね、
何度か
出させてもろて、
ね、はい、出演していて、でもう 文学フリマ専門家として出ていて、
はい、
で僕はちょっと文学フリマ行ったことない、で文学フリマ、東京の文学フリマ費用が大きくなったんだよとかっていうのは聞いていて、でだからまあ無理やりね今の話に、つなげると、経済的にはみんなしんどいんだが、なんか文学フリマは大きくなってるっていう、
そうですね、
これから関係あるんですか、関係あるっていうか、これはまあね、どうなのかなっていう、
一回経済の話というか、はいはい、そのお金の話にまつわるところで言うならば、あの個人が本作るコストこの5年でめっちゃ下がってるのは確かに、印刷量が増えてるから、
はいはい、
なんか僕が最初に「苦しい読む生活」の人版を作った時って文庫サイズであのページ数で作れるところで実質1社しかなかったんですけど、多分今だったらもうちょっと選択肢があるとか、なんかそういうその安くちょっとの数で本を作るみたいなことに関しては、あの手が出しやすくなってると。っていうのはまず一つあるんじゃないかと思います、
はい、
あとはもうよくわかりません
。文振りの傾向はどうですか、なんかありますか。
僕今年行ってないんですよ。
あ、そうなの。
そう、あんな文振りの
語ってた
ね、語ってたの。猫が来た。
あ、うちに。
そう、うちに。その文振りの日に、
あ、
文振りの日にあの保護猫のねトライアルが始まっちゃって、その日はもう猫のことしか考えられなくなっちゃったから、
あ、知らない、
もう行かなかった。ずっと猫飲むこと見てた。
それ大事です、
ね、これがね大事だなって思いました、やっぱりその文振りみたいなその小さな社会にせよ、やっぱり僕なんだかんだで文振りから自分の活動始めてるので、なんかそういうそのどこかで本を作ってどこかでそれを本を配っていろんな人に見てもらったりするっていうことがやっぱり自分のこの一つの存在証明じゃないけど、になるんだみたいなところで、やっぱりそこに行かないといけないものみたいな気持ちになってたんですけど、なんか猫来たら結構どうでもよくなって、いやなんか今ここにいるこの物言わぬ生き物の一挙手一投足の方が優先するべきことだって思った時に結構楽になったんですよね。
あ、それね、
同
じことを言ってたのが、ミノーブックスって知ってます？
あ、はいはいはい、
ミノーブックスの石井さん、
ミノーブックスどこでしたっけ。
九州の福岡にね、浮葉と、久留米店で2店舗持ってて、石井さんとほぼ同世代なんですよ、で九州ツアーって言って、あの3日間ね長崎佐賀久留米って、3日間一緒に、僕が喋って石井さんが売ってくれるっていうのが
時間で、大丈夫大丈夫
言ってて、でその3日目ですよ、3日目にちょっと今日昼間、ちょっとどっかで時間潰してもらっていいですかって言われて、いいですよ、ちょっとうちに猫来るんですよって言って、 その理由が
同じことだよ、
ね、でやっぱり石井さんのところも経営は、まあ、自分が経営してて、うんうんうん、で何名かスタッフの方が、
うんうんうん、
で何だったかな、まあ物価が上がったりとか、うんうんうんうん、最低賃金が上がると、はいはいはい、その分だけ、まあね、うん、お給料がね、うん、もちろん、うん、額が上がると、うん、だけどその売上が上がってるわけじゃないと、うんうんうん、だからそのまあ言ってしまえば自分の経営者の方が、
うん、
まあ、
給料を削るわけ
ですね、削らないといけない、
うんうん、
もうその金のことばっかり考えちゃうと、
うんうんうんうん、
しんどい、
うん、
ってなった時にちょっとやっぱり、ね、猫だってい
う
ことになったと、
うんうん、
それが全く同じだし、まあ、僕がさっきちょっと言った生き物と社会っていうものの中で、うんうん、生き物を優先しないと資本主義社会っていうか、うん、社会は生き物を優先しないと人が生きていけないんだと、
うんうんうん、
でも僕らはついつい社会を優先してしまって、
うんうんうんうん、
生き物の部分を置き去りにしてしまうんだが、うんうんうん、社会だけで中に人間がいないってことはありえない、
うんうんうん、
だからやっぱりみんなもっと生き物の方を優先しないといけないんだが、うんうん、まあ、経営者って本当に社会のこと、うん、だってね、自分のことだけじゃないわけじゃない、
そうですね、
うん、スタッフのこともあるから、
そうなんですよ、うん、
でもこれがやっぱりちょっと良くないんだっていうことで、うん、猫2匹、
おお2匹
で、まあ保護猫だね、はいはいはい、って言って、
うん、
ああ素晴らしいなと思って、
うんうんうん、
ただ今の話だったので、
う、うん、
で猫ですかね、
うん、まあ、まだ来て2週間なんでね、
ああ
まだ何ともですけど1匹、
ああ、うん、
かわいい
そうですよ、
まあ、それはね、でもひとまず置いとくにせよ、
うん、
でもなんかその社会とかね、
はい、
制度とかね、政治とかね、まあ、いろいろありますけど、一旦暴論を言うならば、うん、個人にとってはそれ全部どうでもいいんですよね、うん、本当はそのなんでそういうものに対してこうしてほしいとか、ああるべきだって声を上げるかって、究極自分たちが楽しく日々を暮らすためじゃないですか、
うん、
で楽しく日々暮らすっていうことの中に社会性ってそんなにたくさんは必要ないんですよね、です本当のところのはずなんだけど、なんか社会に、まあ、社会とかっていう言葉にするとあまりにもなんていうのかな、大きすぎるとするならば人付き合いぐらいでもいいですよ、
うん、
人付き合いみたいなものって何でするかってその方が楽しいからだったはずなのに、なぜかその中で、まあ、それがそのこう会社における付き合いとか、なんていうかな、その共同体における付き合いみたいな感じでどんどんどんどんこうその人付き合いの輪が広がっていけばいくほど、そのそれぞれの個人との間のやり取りよりもなんかぼんやりとした責任とか義務みたいなものにがんじがらみになった結果、大元の生活がおろそかになってしまうみたいなのがずっとこう起き続けていく、なんかこれをどう歯止めをかけるかみたいなところが、
うん
うん、多分こう大きなね、その2人の中でも共有できる問いとしてあると思っていて、うん、でなんかやっぱり青木さんはそこで自分の自宅を図書館として開くんだとか、とりあえず山奥に引っ越すんだみたいなところの、うんうん、ある意味その訳のわからない行動することによって、うん、そこのただ楽しく生きていけばいいはずなんだよねっていう、この部分っていうのを確保してったんだろうなって感じがこうするんですよ。でなんかやっぱりそういう場をどう用意すればいいんだっけみたいなのは、なんかこうやっぱりどんどん分かんなくなってったなみたいな、すごい、うんうんうん、僕最初にこのオンリーニングさんにおしゃべりさせてもらった時ってマジでただの会社員なんですよ、
うんうん、
なんか本一応出してもらったけどマジで他に何も実績ないのかで急に人前でなんかしゃべる、
あ
で青木さんはまあ一応ね、まあ、そのこうルチャリブロな青木さんとして出てるけど、僕はなんかただここに謎の分けるのが来たみたいな感じから始まってるんですけど、なんかそこで生でその文振りとか、まあ、狭い界隈であれなんかその僕のことを知ってくださっている人だったり、はい、僕と取引してくれる人が増えていくと、やっぱりなんかそこに増えていくんですよね、そのこうなんか義務感の領域が、
うん、
でなんかやっぱりそれにちょっと疲れてたんだろうなって気がして、うん、だから文振りを猫のために休むっていうことの大事さっていうのは、やっぱりなんかその僕が自分普段の会社での労働とのオルタナティブとしてこの自分で物を書いたりするっていうことを領域を確保してて、それがある意味僕にとってのルチャリブロだと思ってたんですけど、そうじゃなかった、なんか気づいたらその書くとかっていうことさえもなんか人付き合い側にがんじがらみになってたから、もう一個切断するための領域を確保しなきゃいけなかったんだなみたいなのをすごいこう感じましたね。
いや おっしゃる通りだ。だから今日皆さんにあの飴ちゃんをね、
あ、そうだそうだ、う
ん、配りましたけれど、はい、あれはあの大内山牛乳という僕が愛してやまない、うん、あの三重県のですね、大内山と、あのなんであの飴ちゃんを買ってきたかというと、あの奥伊勢フォレストピアっていう、うんうん、僕大好きな、うん、あの宿が、宿っていうのかな、まああるんですけど、そこにそこのことを、うんうん、我らのアジールって呼んでるんですよ、はいはいはい、
この本には出てますよね。
そう、うん、だからもうルチャリブロですら自分にとって
のアジール
ではないっていうことになってきております。
だから僕なんか来年はもう猫すらもとか言ってるかもしれない。
やばいですねそれはやばい。
別のアジールを見つけなさい。
確かにね、うん、いやだからまあでもそれはなんていうかな、まあ、資本の原理から逃げ続けるって僕は言ってて、うんうん、どうしたってそうなっていってしまうっていうところではあるんだよね、うん、
でやっぱりそのなんかその転職とかの話って今日も一応なんか変わること変わらないことみたいなことを一応テーマとして挙げてましたけど、やっぱりねなんかね常にね逃げ続けてないとね、同じところに一ところにいると、うん、なんかそこがそこだけだと肩こっちゃうみたいなことがどんどんこう増えてくるだなというか、なんか多少場所を移動し続けることって大事かもなっていうふうに思う。だから僕はその最初からね、僕最初に青木さんと話すときに一番初めの取っかかりはお互い体が弱いで、すぐ疲れちゃう、元気がないみたいなことを、そう大元で話を始めたはずなんですよ、
うん、
だけどなんか日記読んでると分かるけど、青木さんって常に全国飛び回ってるじゃないですか。だから嘘じゃん、全然元気じゃんみたいなことを話したんですけど、はい、気づけば僕もね、なんか青木さんと一緒に沖縄行ってだりとか、そうなんか あと今年分振りで福岡出たんですよとかね、なんか気づいたらなんか方々に、うん、
だって富山にも
行った、そう富山にも行った、岐阜にも行きましたよ。
もう
そう黒田さんにお誘いいただいて、
だって岐阜に行ってそのまま帰ってきて、
あ、そうそう、
そのままラジオに出たみたいな、
岐阜の本で
M1 チャンピオンみたいな、
そのまま TBS ラジオに行って喋って
すごいよね
みたいなことやって、それだけ、あれなんか人のこと言えなくなってきたなって思ったんですけど、でもやっぱりなんかそうやって移動してるとちょっとこう具合が良くなる。
そうだよね、だし、
分かるなって思う。
なんかその、なんていうのかな、人に移動させられてるんじゃなくて、
あ、そう、勝手に
移動してるっていうのって、全然違うん、ね、
そうなんですよ、全然違うんです。あ、だそう、今日もね、青木さんは今日終電で帰るっていう話もあるから、
はい、別になんか忙しいとかじゃなくて、ホテルだけすげえ高くて、泊まれなかったっていう、
9時半までの、ね、
名古屋やばいで。
駆け込まなきゃいけないっていうぐらいのね、はい、ですけど、まあ、それも別にだから移動好きでやってるわけじゃないですか。
そう、
なんか別にだから今日ね
好きでやってます。
なんか、ね、好きでこう弾丸で名古屋に来てみたいなこともできて
るし、そうです
ね、ね、でなんでそうなんですよ。だからあの特にこれこちらから質疑応答の時間をこう設けてっていうよりは、ほっとくと僕ら勝手にずっと喋り続けるんですけど、あのちょっと9時半には青木さんが9時半前ですね、
はい、
にはもう いらっしゃらなくなっちゃうんで、あの何かいやそういう話なんかこういう話が聞きたかったんだとか、これはどうなんだみたいなのがもしあれば、遠慮なくどんどん手を挙げてくださって、そのままこうあの発言してくだされば、それを拾っていきますので、今さら言うなってあれなんですけど、あのもしあれば遠慮なく言ってくださいね。っていうところで、まあ、はい、続けていきますか。
続けたらあげにくいよ。
続けたらあげにくい。何かありますか？